他の人と差をつける30の仕事術。その1、仕事で探すのは一杯のお酒より一冊の本。社交上のお付き合いで時々従業員に飲みに行くことがあります。会社の上司や同僚と一緒にコミュニケーションを深めようと時々飲みに行くくらいならいいでしょう。飲むことでざっくばらんな話ができ、仲も深まることでしょう。しかしそれも週に1回までで十分です。頻繁になっては逆効果です。お酒は時間とお金を消費してしまうものです。仕事で探すのは一杯のお酒より一冊の本です。一杯のお酒は軽く酔って終わりですが、一冊の本で達し、知恵は一生役立ちます。お酒はたくさん飲みすぎると体に毒ですが、本はたくさん読みすぎて毒になることが薬になります。仕事でも博識で技術を持った人の方が有利になるのは当然のことです。修行後飲みに行く時間があれば本屋に駆け込んで本の一冊読んだ方がはるかに健全なのです。飲みに行く時間があれば本を読む。他の人と差をつける30の仕事術。その2、仕事ができる人は声が大きい。テレビに出演する人には声の小さな人はいません。声が小さいと仕事にならないからです。マイクが通らず存在感も薄くテレビに出ている意味がありません。放送事故かと思われます。出演する人は声が大きくカチカチ話をするからこそ会話の内容が際立ちます。声が大きいだけで意見は力強く自信を持っている様子が伺えます。これは社会の職場でも同じです。仕事ができる人ほど声が大きいです。仕事の中心は人間関係であり、人間関係で必要とされるのはコミュニケーションです。コミュニケーションでは声の大きさが重要です。もちろん度が過ぎてうるさいという意味ではありません。発言するときは堂々と声を大にして発言するということです。声が大きい人ほど相手としっかり意思の疎通ができます。声が大きいだけで存在感も説得力が出て自分の意見が通りやすくなります。存在感も説得力があると社内では仕事ができる人という印象が強くなります。仕事ができる人になりたければ声のボリュームを少し大きくすればいいのです。声が少し大きくなるだけで今の仕事が向上します。声のボリュームを少し大きくする。他の人と差をつける30の仕事術。その3、どんなに忙しい時でも相手の目を見て挨拶をしよう。挨拶で忘れがちなのは相手の目を見て挨拶をすることです。それくらい当たり前じゃないかと思うでしょうが、ここが重要です。普段はできても忘れがちな状況があります。忙しい時です。余裕がない時ほど相手を見ずに軽く会釈をして適当に済ませてしまいがちです。どんな状況であろうと挨拶の時に目を見ないと意味がありません。視線を外しながら挨拶されるとどんな印象を受けますか。私のことが嫌いなのかと逆に不安になりませんか。仕事で急いでいる時、小走りをしながら軽く会釈だけで済ませると隠し事がバレないように見ている姿にさえ見えます。少なくともそういう誤解をされる可能性があります。挨拶は些細なことでこれほど印象が変わります。一番大切なのは相手の目を見ることです。相手の目を見て挨拶をするだけで挨拶の誤解が減ります。忙しくて小走りしていても相手の目を見て挨拶をすれば誤解されることはありません。印象が良くなるのです。相手の目を見て挨拶をする。他の人と差をつける30の仕事術。その4、治療を補足して止めるときは横向きではなく斜め40度。他の人と差をつけるポイントは治療を補足して止める場面にあります。仕事で治療を補足して止めることがあるでしょう。この時横向きで止めるのは要注意です。治療をめくったとき骨質の張り部分で考えられやすくなります。治療を補足して止めるときは横向きではなく斜め40度がベストです。めくったとき破れにくくなります。治療もめくりやすくなり、めくったときの収まりも良くなります。ブスが多いときは骨質の止める位置を変える。斜め40度の止め方の他にも心がけておきたいポイントがあります。骨質でたくさんの治療を止めるときがあるでしょう。会議やプレゼンでは何分の治療を骨質で止めることがあるはずです。たくさんの資料を骨質で止めるときは資料ごとに止め位置を変えていきましょう。同じ位置に止めていると資料を重ねたとき骨質の針と針が当たって分厚くなってしまいます。資料には影響しませんが資料を重ねて保管するときや持ち運ぶとき厚みが目立って扱いにくくなることがあります。この場合資料ごとにゴミをずらすとスマートです。資料の左上から8ミリの位置、13ミリの位置のパターンで止めるのが一般的です。ゴミの隙間を空ければ厚みを軽減させることができます。斜面骨質で止めてはいけない。骨質で止める位置も注意してください。絶対 NG は相手先の斜面骨質の針を当ててしまうことです。斜面骨質の針を突き刺すのは大変な失礼にあるため絶対やってはなりません。斜面を間違えるのと同じこの場合、左上に十分な隙間な座標データを修正して印刷し直すのがいいでしょう。それが難しい場合は少々余白が厳しくなりますが、斜面骨質の針が当たらないよう注意しながら止めていきます。小さな工夫でもできることをする。これが仕事の工夫です。そこで真似しなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、こういうところで他の人と探します。なかなか気づかれにくい工夫ですが、誰も気づかないとは限りません。意外とこういうところを上司は見ています。なかなか笑っているではないかと上司から好感を持たれることが少なくありません。思わぬところで評価圧につながる可能性があるのです。治療の方を骨質で止めるときは横向きではなく斜め40度にする。たくさんに治療を骨質で止めるときは5ミリずつ息をずらす。他の人と差をつける30の仕事術。その後、なんとなくだけで発言しない。ある日のことです。部下の人が前々した方がいいと思うんですけど、という提案をしてきました。提案は嬉しいです。しかし、その提案の経緯や理由がわからなかったので、なぜと尋ねました。いえ、なんとなくその方がいいと思っただけです。なんと、彼の意見はなんとなくという特に大きな理由がないものでした。もちろんその気持ちもわかります。おそらくその人は直感が人間であり、頭の中ではイメージができているが、うまく言葉で表現できないのでしょう。しかし、拙い表現でもいいですから、理由を言葉にすることです。なんとなくと言われても私も困ります。提案は他の人に説明したり、上司に報告したりして検討する必要があります。そのためには理由がどうしても必要です。社会では個人的な意見だけで話が通ることは珍しく、ほとんどの場合、きちんとした理由があってこそ話が進みます。あやふやな理由だけではどういう話も通らなくなります。社会に出てからはなんとなくはピンクです。どんな時も発言する意見には理由をつけることが大切です。学生時代までは意見だけで済ませましたが、社会人からは意見プラス理由が必要です。それほど難しくはありません。今まであなたが思っていた意見にきちんとした理由を添えて発言するだけでいい。こうすれば前々できるのでこうした方がいいと思います。前々だからこう思います。前々だと思います。なぜなら、意見はどんどん言ってもいい。理由が好ましいかどうかの判断は上司がします。おかしな意見でも変わった視点からの考えは問題もいないなと過去になる場合があります。どんな意見にも理由を添えて発言しましょう。意見プラス理由で発言する。他の人と差をつける30の仕事術。その6、雑用ほど探しやすい仕事はない。仕事で探すのは雑用です。仕事ということでもないが仕事の整理は必要な仕事です。掃除、お着に電話対応、コピー取り、資料整理。どれもかっこいいとは言えず面倒くさい仕事です。雑用というだけあって雑に済ませてしまいがちです。雑用は誰もが嫌なるため適当に済ませがちです。だからこそ丁寧にしっかりやれば探しやすいです。いかに雑用をきれいに丁寧に素早く完璧にこなせるかです。こんな雑用をするために会社に来ているわけじゃない。もっと大きな仕事が欲しい。会社の重要な仕事をいきなりあなたに任せたりしません。任せられるかどうかの判断はあなたがどのくらい雑用を真面目に丁寧にきちんとできるかで判断します。通りもんです。雑用がしっかりできる人は仕事もしっかりできます。しかし雑用もできない人は仕事もできるはずがありません。雑用ほど探しやすい仕事はないのです。面倒な雑用ほどしっかりこなす。他の人と差をつける30の仕事術。その7、仕事は与えられるものではない。取りに行くものだ。人と探すのは仕事の方法、効率、スピードはもちろんですが、見落としがちな点がもう一つあります。姿勢です。仕事における姿勢とは大きく分けて2つあります。仕事は与えられるまで待つ姿勢。仕事を自分から取りに行く姿勢。つまり積極的か消極的かの違いです。消極的な姿勢の人は仕事の指示があるまで動きません。やる仕事がなければ仕事をサボり始めます。しかし積極的な姿勢を持つ人は仕事がなければ仕事を取りに行きます。少しでも自分を向上させたい、磨きたい気持ちがあります。自分になれば仕事を通してするのが一番です。仕事という意思にぶつかって自分を磨けばいい。たくさん仕事をすれば考える機会、人とコミュニケーションする機会が増えます。考える機会が増えれば発言が正確に力強くなり自信につながります。人とコミュニケーションの機会が増えれば人との関係が良くなります。他の人と探します。人との関係が他の人よりちょっといいだけで仕事では定まります。仕事がなくなれば仕事を取りに行く姿勢を持ちましょう。一番の自己啓発は仕事を取りに行くことなのです。仕事がなくなれば積極的に仕事を取りに行く。他の人と差をつける30の仕事術。その8、お金やプレゼントは与えた分だけ減る。気配や励ましはいくら与えても減ることはない。与えて減るものと減らないものがあります。 物質的なものは与えると自分の分になります。相手が喜ぶ物質的なものといえば、例えばお金です。お金を与えると相手は喜びますが、自分の分になります。プレゼントも物質的です。誕生日プレゼントも相手はとても喜んでくれます。もちろん物質的なものを否定しているのではありません。ただ物質的なものは有限であり、与える限界があると知っていただきたい。物質的人を喜ばせることができても限界があるため敵を探す必要です。しかし精神的なものならいくら与えても自分の分になることはありません。例えば気配りです。相手を思いやる気持ちはいくら与えても得ることはありません。無限に与えることができるのですが、与えるなら精神的なものを与えた方が自分の損がありません。励まし持てることはありません。あなたができるよ、大丈夫だよ、励ますならいくらでもできるはずです。そう言うてない精神的な喜びをどんどん味わうことです。物質的な喜びには限界がありますが、精神的な喜びには限界がありません。あなたが差をつけるなら精神的な喜びを与えることです。いくら与えても得ることはないのですから、しすぎて加算することはありません。自分のお金や価値を気にする必要もありません。与えるなら得ないものを与える。他の人と差をつける30の仕事術。その9、仕事のできる人は同じ種類の仕事をまとめて一気に片付ける。仕事の差は進め方で差をつけることです。仕事を早く片付けるためのコツを伝授します。同じ種類の仕事を集めてまとめて一気に処理することです。仕事が遅い人は種類の異なる仕事を行き当たりばったりで処理します。異なる仕事をしていると違う種類の仕事に手をつけるために頭の切り替えが必要です。頭を切り替えるために時間のロスが発生します。間違いや失敗も多くなるでしょう。一方、仕事の早い人は同じ種類の仕事を集めてまとめて一気に処理します。ここで仕事の差ができます。同じ仕事をしていると頭の切り替えが必要ないので時間のロスがありません。一種類の仕事に集中しているので素早く処理できます。集中できるからこそ正確で早く処理でき、仕事の質が高くなります。例えばメールチェックならメールチェックをまとめてします。営業の電話ならいつもまとめて電話します。手順書作成なら手順書関連の仕事をまとめて作成してしまいます。とりわけ特別な技術が必要はありませんから、心だけだけで今すぐ実行できる仕事術です。同じ種類の仕事をまとめて一気に片付ければいいのです。同じ種類の仕事をまとめて一気に片付ける。他の人と差をつける30の仕事術。その10、仕事のタイミングによって印象難度進み具合に違いがある。仕事で重要なのはタイミングです。差をつけるのは仕事の中身だと思われがちですが、仕事をするタイミングも欠かせない要素です。タイミングによって仕事の印象難度進み具合に大きな違いが出ます。絶好のタイミングを見計らって一気に仕事を進める工夫をしましょう。例えば良いタイミングの代表といえば午前中です。メール処理や電話という仕事は朝礼を除く午前中に行うと早く終わります。社会経験している私は午前中の効果を強く実感しています。仕事が始まったばかりは仕事モード一色なので、メールを出しても返信が早く、電話をしても返事が早くて内容も良いものです。悪いタイミングとは、例えばお昼休みの時です。よほど緊急の用事でない限り、お昼休みに電話をするのはタブーです。昼食のために席を外して連絡が取れない場合が多く、メールや電話の反応も遅くなります。忘れていけないのは、相手は休憩中であるということです。お昼休み中なので雑談を楽しんでいる時間かもしれませんし、髪も取っているかもしれません。あなたが寝ている時に誰かに叩き起こされればどう感じますか？叩き起こした人に悪い印象を持ってしまいますよね。睡眠は三体力の一つで生存に関わる欲求ですから、邪魔する人は敵だと本能的に感じます。お昼休み中、髪を取っている時に仕事の電話をしても、休憩中の相手を叩き起こしてしまうため印象が悪くなります。仕事だと分かっていてもやる気が起きません。故に電話ではないし内容も通りづらくなります。単純な人間心理です。些細なタイミングによって仕事の印象、難易度、進み具合が変わります。仕事のできる人は一日の仕事を午前中にまとめてやってしまいます。もちろん一日の仕事を午前に全てというのは難しいですが、できるだけ午前に終わらせられるような勢いで片付けます。午前中はゴールデンタイムです。その他、相手の機嫌がいい時も良いタイミングの一つです。相手の邪魔にならないタイミング、相手の気分がいいタイミングを見計らって仕事を進めていきましょう。仕事を進めるタイミングを考える。他の人と差をつける30の仕事術。その11、真面目なオーラは背筋から出る。あなたの背筋を今ピンと伸ばしてみましょう。できましたか？さあ、それだけであなたの印象は変わりました。知的で真面目で誠実な人へと印象が変わったはずです。人のオーラは背筋から現れます。背筋をピンと伸ばしていると知的に見えます。時々背中を丸くしている人を見かけます。背中を丸くしている人よりピンと伸ばしている人の方が仕事ができそうに見えます。たったそれだけのことです。まず姿勢を良くしましょう。背筋はピンと伸ばす。他の人と差をつける30の仕事術。その12、倒れる時もただでは倒れない。なんとか前に倒れようと努力する。世の中何でもうまくできる人はいません。行動には必ず失敗がつくものです。私も失敗は何度となく経験してきましたし、おそらくあなたも失敗は数えきれないほど経験してきたことでしょう。こうした誰にでもある失敗をするとき、できる人はどのような失敗の仕方をするのでしょうか。できる人が失敗をするときは後ろではなく前へ倒れようとします。前に倒れた方が倒れながら前へと進めるからです。言い換えれば前がなきです。これはテストの時によくあることです。全く勉強していないテストの時、わからない問題がわかりません。特に歴史の問題は知らないことは知らないし、両手を合わせて神に祈ったところで答えが迷いに来ることはありません。そのため答案用紙を確信したまま提出してしまう人がいます。しかし確信しない方がいいのです。そこでもう一踏ん張りバラナキをしてほしいのです。どうせバラナければ何でもいいから書いてしまった方が可能性があります。会社のプレゼンの時です。不採用になっても提出しましょう。もちろん結果は同じです。ダメなものはダメです。しかし見る側には積極性を感じます。同じ不採用でも目に見えないところで評価が変わってきます。うまくいかない時でも少しでもこの前に進めることができるようにバラナキをすることが大切なのです。差はそうした小さなところから生まれるものなのです。倒れる時は前に倒れる。他の人と差をつける30の仕事術。その13、だから話す人からは走って逃げろ。仕事で探すのは話からです。仕事ができない人の話は無駄な内容が多く、だから長いものです。しかし仕事ができる人の話はポイントだけ押さえた内容で話が短いです。あなたの話し方をチェックしてみましょう。ポイントだけ押さえた内容になっているでしょうか。もちろん休憩時間ならだらだらした話し方もいいでしょう。しかし仕事中の会話はできるだけポイントを絞った内容を簡潔に述べるべきです。時は禁断です。時間を節約することで自分が助かるだけでなく相手も助かります。もし仕事の内容をだらだら話す人がいれば走って逃げてください。その人は時間泥棒です。だらだら言うことはポイントが押さえられた内容になっていないということです。話に見えないだけでなく時間まで落ちてしまうという二重苦です。ポイントが押さえられていない人の話を聞いても自分の時間も相手の時間も無駄になります。本当に理解のある人は必ず話が簡潔です。要点の一言でまとめることができるため無駄な話がないのです。仕事の会話はポイントだけ押さえた簡潔な内容にする。他の人と差をつける30の仕事術。その14、集中力こそ仕事の重要ポイント。仕事で探すのは集中力です。正確さ、スピード、コミュニケーションと言いたいところですが、それらの根源は集中力です。集中力は全ての能力に通じます。集中すれば必ずスピードが出て仕事を進められます。他のことを考えず目の前の仕事に集中するため、うっかりミスや急なミスがなくなります。人の話を理解したり説明をしたりするときも、まずしっかり相手の話を聞き、一生懸命に話をするという集中力が求められます。集中力はまさに仕事の重要ポイントです。人と探すのは集中の差と言っても過言ではありません。短い時間でもいいですから、その間には仕事のことだけを考える時間を設けましょう。その時間が仕事の質を高め、仕事の量を増やし、他の人との差になるのです。短い時間でいいから集中する。他の人と差をつける30の仕事術。その15、自発的になるだけで仕事のストレスは激減する。みんなが嫌な仕事は嫌な気持ちで引き受けたら嫌な気持ちになります。嫌だという否定的な気持ちが大きいほど仕事を受けて進めるときのストレスも大きくなります。ストレスはやらされていると思ったとき大きくなります。もし自分からやりますと先に言えば不思議なことが起こります。辛いはずの仕事のストレスが激減します。自発的になった仕事はゲーム感覚になり、ストレスが小さくなります。やれと言われてから仕事をするのか、やりますと言って自発的に仕事をするのか、仕事の内容そのものには変わりはなくても伴うストレスには大きな違いが生まれます。仕事では遅かれ早かれやらなければいけない仕事があります。大抵の場合後回しにすると問題はさらに拡大します。そうした仕事をやれと言われるまで放置していると、いざ着手するとき不快な気持ちも強くなります。ストレスも大きくなるでしょう。なら早めに終わらせればいい。自発的になると仕事の前向きというイメージになり、あなたの評価も上がることでしょう。それだけでなくストレスまで軽くなるという素晴らしい姿勢なのです。自発的に仕事をする。他の人と差をつける30の仕事術。その16、 学校では勉強のできない人と居残りをする。社会でも仕事のできない人と残業をする。仕事を定時で終わらせるかどうかは仕事力があるかないかの一つの基準になります。例えば、学校では勉強のできない人と居残りで勉強をさせられます。他の人より学力が良くない人は足りない学力を補うために居残って勉強をすることになります。逆に言えば、居残りがない人は成績が優秀という意味です。時間内に覚えることをしっかり覚え、テストで合格ラインを取ることができているということです。仕事も同じです。仕事のできない人と居残りで仕事をすることになります。それが残業です。残ってまでこなさなければいけない仕事がある時点で何かがおかしいです。仕事の効率が悪かったり、量が多すぎたり、協力できていなかったり、管理ができていなかったりと理由は様々でしょう。学校の居残りがそうであるように仕事の残業もあるということは良くないという傾向です。本来優秀な人ほど定時で帰ります。定時までに間に合わせるように仕事に集中してスピードがあります。他の人より差をつけようと残業するのは逆効果です。定時をすると職場の雰囲気がだらだらになり、余計に仕事に集中できなくなります。本当に仕事力を身につけたければ、定時までに帰れるように業務中は仕事に集中します。定時で帰った後に今度読んだりセミナーへ出かけたりして勉強すればいい。しかし世の中には残業を他の人より努力していると思っている人がいかに多いことでしょうか。他の人より努力しているのではなく、他の人より怠けているのです。残業をしようとするのではなく、残業がなくなるような仕事をしなければいけないのです。残業をしないように仕事をする。他の人と差をつける30の仕事術。その17。趣味は必ず武器になる。趣味を持つと仕事に影響を与えます。趣味はないように立った方がいい。たとえその趣味がかっこ悪くても、とことん突き詰めていけば素晴らしい才能に変わる可能性があります。かっこいい趣味であろうと、かっこ悪い趣味であろうと突き詰めると必ずかっこよくなります。私の職場に携帯オタクの30代の男性がいました。実のところ携帯オタクということで最初の頃は社内で侮辱されていました。彼は本当に携帯が大好きで、あらゆる携帯の機能性能を特徴を実施していました。当然携帯も同時にいくつも所有し、1ヶ月に何度も買い替えては性能を比べていました。店頭の販売員により圧倒的に知識は豊富でした。さすがに自分の大好きな趣味であって携帯の話になると誰にも負けません。この誰にも負けないというのがポイントです。彼が携帯について話し始めると声が大きくなり自信に溢れた態度に変わります。仕事は普通にできる人でしたが、携帯のことになると誰にも負けないので社内では有名になりました。父の健康の相談役として欠かせない存在になったのです。仕事に直接影響しない知識ですが、間接的に仕事に影響を及ぼしていました。何でもそうですが、趣味はとことん突き詰めることです。突き詰めればどんな趣味でも必ずかっこよくなります。誰にも負けないことを一つ持っていると、やはり印象が変わってきます。バイク、料理、読書、映画、旅行、漫画など何でも構いません。私は書くのが大好きなので、社内で報告書や手順書を作成するときは誰にも負けません。趣味は何であろうと徹底的になれば仕事に必ずいい影響を及ぼすのです。趣味で有名になる。他の人と差をつける30の仕事術。その18。当たり前の姿こそ一番信頼のできる姿。ビジネスの女といえば黒のスーツに白のワイシャツ、黒の靴です。女性も黒のスーツに白のワイシャツ、黒のヒールが一番スタンダードな格好です。当たり前で無難で一番落ち着いた姿です。あなたならこのスタンダードな未来から他の人とちょっと差をつけるためにどうしますか？何もしなくて構いません。スタンダードな格好から脱線するのは往々にして失敗します。他の人と差をつけるため、他の色を染めたり、高級時計や高級ブランドのカラーを持ったり、高級なシャツ編集を持つと逆効果です。個性としては豊かかもしれませんが、そうした格好はビジネスでは不要です。スタンダードから脱線するにつれて印象が悪くなり、信用や信頼が失墜します。当たり前の姿こそ一番信頼のできる姿です。当たり前のビジネススーツを当たり前に着こなしてこそ探すのです。当たり前の姿をそなす。他の人と差をつける30の仕事術。その19。締め切りに黒とアマチュアの違いが現れる。締め切り込みでは黒なのかアマチュアなのかが分かります。黒とアマチュアの違いは締め切りがあるかないか、守れるかどうかです。アマチュアは仕事を気分で進めます。やりたいときにやり、やりたくないときにはやりません。風邪をひけば休みます。すべては気分次第、体調次第です。締め切りらしい区切りはあっても、守れないときには言い訳という意味で自分の正当を立たせます。しかし、黒は違います。明確な締め切りをあらかじめ宣言し、締め切りをきちんと守ります。もちろん人間ですから、体調が優れないこともあるでしょう。時には気分がならないときもあるかもしれません。しかし、黒だからこそ、ならない気分を乗せることができます。雨が降っても、雷が鳴っても、同時に仕事の締め切りを宣言したからには、締め切りに間に合うように仕事を進めます。締め切りを守るために仕事を調整するという自己管理ができます。それが黒です。他の人と仕事の差をつけるなら締め切りです。明確な締め切りを設けて宣言し、守る人が信用されます。宣言した通りに仕事をこなし、締め切りに間に合うように仕事を処理する一連が積み重なり、信用や信頼へと変わります。締め切りに黒と雨の違いが現れるのです。明確な締め切りを宣言し、守る人になる。他の人と差をつける30の仕事術。その20。曖昧こなし、はっきりお心がける。他の人と差をつけるためにはどうすればいいのか。仕事で差をつけるならはっきりお心がけましょう。自分の仕事がどれだけはっきりしているかを気にしましょう。以前、文章、考え方など曖昧こなし、はっきりとした内容に心がければいい。曖昧な内容が多いほど、学生のような印象になります。反面、はっきりした内容が多いほど、しっかりした社会人らしい印象が強くなります。社会人でも曖昧な表現を使う人が多く見られます。例えば、お昼過ぎに電話をしますという表現です。つい口にしてしまう表現ですね。お昼過ぎというのは人によって解釈が異なります。12時くらいのことか、13時のことなのか、14時くらいかはっきりせず曖昧です。こういう時には13時半に電話をしますと言えばいい。時間を具体的にはっきり伝えることで誤解や間違いを防げます。言い切る口調で構いません。言葉に棘があり、苦手意識を持っている人もいるでしょう。しかし、社会では言い切った方が誤解や間違いが少なく仕事に良い影響を与えます。また、電話しますではなく、10分後に電話しますと具体的な時間を伝えましょう。次の機会にしますではなく、5月17日にしますと明確な表現をします。できるかもしれませんではなく、できますと宣伝してしまいます。いかがでしょうか。そういうこと難しいことではありませんよね。仕事で差をつけるならはっきり心がければいいのです。仕事で差をつけるならはっきり心がける。他の人と差をつける30の仕事術。その21。言葉に加えて鈍い手を加えよう。コミュニケーションの中心は言葉です。もちろん言葉だけのコミュニケーションで十分といえば十分なのですが、あまりに平凡です。他の人と差をつけて仕事をするためにはコミュニケーションに加えて鈍い手を加えてみましょう。淡々とした説明が感情的になり、相手の印象に残りやすく聞きやすくなります。人間は感情が加わった話を好み、記憶にも深く残りやすくなります。大きなものを表現するときには大きいという言葉に加えて、両手を大きく広げて大きさを体で表現します。恐怖を表現するときには怖いという言葉に加えて、ブルブル震える仕草を加えると、より感情が鮮明に表現できます。鈍い手はあってもなくても会話に困りません。しかし、あった方がさらに分かりやすい話になります。プロのスピーカーは鈍い手を対応して話をします。プロは何が違うのかというと、話の随所に鈍い手を加えて、より感情的な会話に仕上げているのです。感情は鈍い手を使って体で表現する。他の人と差をつける30の仕事術。その12。高価なスーツは自信や信用につながる。スーツに限ってはお金をかけても構いません。お金をかけるとはいえ、ブランドや派手なスーツを買うという意味ではありません。普通のスーツで構いませんから、品質が良く落ち着いた柄で丈夫なスーツがいいでしょう。一見当たり前のビジネススーツでも高価なスーツになればやはり一目見てすぐ分かります。そのくらい重圧感、存在感、圧倒感があり、その落ち着いた雰囲気が出ています。不思議なことに人間はまず外見で人の印象を決めてしまいます。内面が大切だとは思っても最初に目に飛び込んでいるのはやはり外見です。ビジネスの世界でも人の見た目は重要です。外見が落ち着いているとそれだけで信用にまでつながってしまいます。高価なスーツを身につけると不思議と自分にまで自信がついたように思えてきます。服は人間の気持ちまで影響します。看護服を着ると優しい気持ちになれ、警官の服を着ると正義感に溢れた気持ちになります。同じように高価なスーツを身につけていると仕事への自信がみなぎってきます。しっかりしたスーツによって自分の内面までしっかりしたような気持ちになります。もちろん内面も大切ですが、ビジネスでは外見にも気を配りましょう。一番大切な外見であるスーツに限っては多少思い切ってお金をかけてみましょう。お金をかけてみるだけの価値はあります。信用をお金では買うことができませんが、高価なスーツは自信や信用につながるからです。スーツにお金をかけて他の人と差をつける。他の人と差をつける30の仕事術。その13。もう一度踏ん張りって小さな差をつなげる。もうダメだ。限界だ。あなたが仕事の限界だと思うとき、もう一度踏ん張り頑張ってみませんか。ほんの少しでいい。もう1分頑張る。もう1回頑張る。もう1ページ頑張る。ほんの少しの積み重ねが他の人との差になります。差は一気につける必要はありません。 コツコツ、チリチリと小さくつけていくものです。地道な努力は継続するからこそ意味があります。小さな差も積み重ねれば大きくなります。もう一踏ん張りならば、されてよりもぐずに見られることでしょう。もう一踏ん張りになって仕事の向上と退任の両方を手に入れましょう。もう一踏ん張りで差をつける。他の人と差をつける30の仕事術。その24、他人の悪口を言わないのは難しい。褒めることと悪口を言わないことはどちらの方が重要でしょうか。褒めることはコミュニケーションに穴を加えることです。悪口はコミュニケーションに泥を塗ることです。結論から言えば、人の悪口を言わないことの方が圧倒的に重要です。はるかに実行が難しいことです。褒めて穴を加えるのは後回しでもいいですから、とにかく悪口を言って泥を塗らないことを最優先としましょう。他人の悪口を言ってしまうと、あなたのイメージが落ちてしまい、信用信頼の失墜につながるからです。仕事において信用信頼の失墜は大きなダメージになります。取り戻すまでに時間がかかります。しかしです。他人の悪口を言ってはいけないと分かってはいるものの、それを完全に実行するのは難しいです。社会に出て様々な人とコミュニケーションを取っているとその難しさがわかります。社内には一人や二人人の悪口が大好きな人がいます。悪口好きな人たちと一緒にコミュニケーションを交わしていると、いつの間にか悪口に発展していることがあります。悪いとは分かってはいるものの話の勢いから気づけば自分も他人の悪口に参戦していることがあります。悪口が悪いと分かってはいてもそれをしないようにするのはかなりの努力と意識が必要です。では悪口を言わないように心がけるためのいい方法はないのでしょうか。悪口を言う人とは距離を置けばいい。すべての人と仲良くしようとするから態度を変えて接する必要が出てしまいストレスになります。距離を置けば接点が少なくなるため、つられて悪口を言ってしまう危険もあります。もちろんあなたの悪口を言われてしまう立場になることもあるでしょう。悪口を言うくらいだったら言われる方がましです。それはきちんと見る人が見れば分かってくれます。悪口を言わないために知恵を振り絞りましょう。人の悪口を言う人とは距離を置く。他の人と差をつける30の仕事術。その25。諦めさえしなければ成功は必ずやってくる。うまくいかなかった。自分は運が悪い。運を招く人がいます。運が悪いかどうかという悩みは合ってないようなものです。運は行動力に比例して良くなります。運を良くしたければ成功するまで行動し続ければいいだけです。実に単純な話です。成功の数と失敗の数を比べると失敗の数の方が何十倍も多くなるはずです。それが当たり前です。一度で大成功をしようと大きな期待を抱きすぎているから失敗した時の挫折感が大きくなり立ち上がれなくなります。一度でうまくいくと考えない方がうまくいきます。初めはうまくいかなくて当然、何度も挑戦すると考えればいい。成功するまで諦めずに何度も挑戦する姿勢があれば運が悪いかどうかという悩みはもはやなくなるはずです。アメリカ16代大統領であるエイブラハム・リンカーンは大統領になるまで7回以上も選挙をしています。ケンタッキー・クライド資金の創設者であるサンダースも事業に何度も失敗した経験を持っています。65歳の時にケンタッキー・クライド資金事業でようやく成功を収めました。発明王であるトーマス・エジソンは白熱電球を実現させるまでに5000回以上も失敗を重ねています。運がいいか悪いかは行動力次第です。うまくいかなければもう一度挑戦すればいい。挑戦してまたうまくいかなければさらにまた挑戦すればいい。またダメでもさらにまた挑戦してうまくいくまで何度も繰り返し挑戦します。成功するまで挑戦すればほとんどの場合何でもうまくいきます。おみくじで大吉を出すためには大吉が出るまで何度も引き続ければいいだけです。うまくいくまで何度でもトライする。他の人と差をつける30の仕事術。その26。人が嫌な仕事は自分のレベルを上げる挑戦と考えればいい。人が嫌な仕事をあなたが進んですれば必ず目立ちます。人が嫌な仕事は大抵の場合みんなが嫌な仕事です。みんなが嫌な仕事をあなたも嫌っていたのでは同じです。みんなと同じ仕事をしたのでは同じ能力、同じレベル、同じ地位にしかなりません。考え方を変えましょう。人が嫌な仕事を自分のレベルを上げる挑戦と考えればいい。あなたが他の人と探すのはこういう時です。みんなと逆のことをすればいい。目立ち、力になり、レベルアップします。誰もがやらないことをするから他の人との差ができます。あなたまで嫌っていたのではせっかく差をつけるチャンスがもったいないです。誰もが嫌な仕事を私がやりますと言えばそれだけで人と探します。レベルを上げるために嫌な仕事を引き受ける。他の人と差をつける30の仕事術。その27。刺激がなくなれば自分から求めに行けばいい。会社に来ても特にすることがない。やりたいと思う仕事が回ってこない。同じ仕事ばかりで万年だ。入社をして3年を過ぎたくらいから考え始める悩みです。新人の頃は仕事のやり方、ルール、マナーなど覚えなければならないことが全然多いです。新人時代は取り付く島もないくらい忙しい時期です。しかし、そうは言っても覚えることが無限にあるわけではありません。同じ会社の同じ職場に3年以上もいると、大体の仕事は覚えきってしまいます。次に襲ってくるのは何年という惰性です。実はこの話は以前の私のことです。私も3年目が過ぎたくらいから仕事に慣れてしまい、会社に来ても同じ仕事ばかりだという悩みを抱いたことがあります。どの職業でも同じです。同じ会社、同じ職場に3年以上も在籍し続ければ万年にならない人の方が珍しいです。しかし、ここからが正念場です。次の周囲の人に分かれてしまいます。仕事をサボり始める人、新しい仕事を探しに行く人、仕事をサボり始めると下落する一方なのは言われもありません。長く会社に在籍しているという理由だけで偉そうな態度を取りたくはありません。だからとはいえ何もすることがないからとだらだら申したくはありません。私の場合は自分をさらに向上させるために業務に必要な資格を取り始めました。目指す資格も業務に関係した資格です。ちょうどその時期資格の費用を会社が負担するという新ルールができたので活用しました。今の仕事がさらに効率よく進むような役立つ資格を取得してさらなる向上を目指しました。定期的に旅行を持ち出せるようになりました。自分の見識を広げるためできるだけ知らない土地の方が勉強になるからと思い海外で一人で旅しました。韓国、台湾、シンガポールなど文化も土地も言葉もわからないところで一人で行き自分に圧倒的な刺激と緊張を与えました。資格を取得すると仕事にも当然役立ち業務が向上します。また資格を取得しているという事実がお客様からの信用にもつながります。海外旅行の経験が笑いを興奮して台湾の腹を広げます。惰性を出していく工夫をしましたし今も続いています。ドキドキがなくなれば自分から高揚感を探しに行けばいい。ワクワクがなければ自分からワクワクすることを探しに行けばいい。そういうことは全て自分次第です。刺激は自分から求めに行く。他の人と差をつける30の仕事術。その28。仕事は内容を覚えるより流れを理解する。同社が指示された仕事を何でもはいと答えるイエスマンでは単なるロボットです。イエスマンではなく怖いマンになることです。仕事の内容や意味を理解して怖いと気にするときに差がつきます。仕事は内容を覚えるより流れを理解です。なぜこの仕事が必要なのだろうか。この仕事はどのような意味があるのか。なぜ突然この仕事ができたのだろうか。仕事と全部の流れを理解してわからないときに怖いを気にする人は必ず伸びます。仕事そのものは点です。通常ある仕事の前後には何らかの流れがあるものです。お客様のクレームがあったら発生した仕事、新しいプロジェクトのための仕事、作業の前段階としてしなければいけない仕事、仕事が発生した理由が分かると点から線へと変わります。怖いを追求して仕事が発生した理由が分かるとき仕事の本質がつかめます。本質がつかめれば仕事を進めるための効率的な思考、改善策、対策を考えることができるでしょう。そのためにもきちんと仕事の意味を理解することが必須です。きちんと仕事の意味を理解して怖いを気にしながら仕事を進める人が他の人と探すのです。仕事の意味を理解して全部の流れをつかむ。他の人と差をつける30の仕事術。その29。行き詰まったら素直に人に相談する。私は困ったときはよく人に相談します。仕事についてアイデアについてなど何か良い方法はないものかと頭を締めます。一人でできることは一人でした方がいいので自分で考えてやってしまいます。しかし一人の努力の限界を感じずにはいられないこともあります。限界だと思って諦め仕事を進められないと椅子に座っているだけの人になります。時間を無駄にするのがもったいないので困った時はよく人に相談します。私はどんどん人に聞きたいです。真面目な人ほど一人で考えます。しかし行き詰まった時こそ素直に人に相談します。一人で考えて行き詰まった時には誰かに相談してみると思わぬ突破口を見出すことがあります。三人によれば文字の知恵です。人に相談すれば良い思想を知っていたり別の角度から考えたりして行き詰まっていた壁を貫けることがあります。相談とは時間短縮です。社会ではたくさんの人と一緒に仕事をしなければなりません。その状況を利用して周りの人に相談した方が仕事が効率よく進むことがあります。学校では徹底的に指定されているカンニングは社会ではなくてはならない技術なのです。行き詰まった時にはすぐ相談する。他の人と差をつける30の仕事術。その30。プロとは当たり前のことを当たり前にする人のこと。プロと聞くとまず連想するのは高い技術力です。普通の人ができないような巧みな技を軽々こなせる人を思い浮かべてしまいます。特に社会に入ったばかりの新人は少しでも早くようになろうと高い技術を求めてしまいがちです。しかしプロとは必ずしも高い技術が必要条件ではありません。 もちろん、高い技術はあった方がいいのですが、それ以上に大切なことがあります。本当に、プロに必要な条件とは、当たり前のことは当たり前にすることです。基本、基礎という土台がしっかり固まっている人のことを言います。これができなければ、いかに高い技術があったとしても、すべてが水の泡です。当たり前のことができて、高い技術があるなら構いません。しかし、いくら高い技術を身につけていても、当たり前のことができない人は、もはや、プロとは呼べません。例えば、高い技術を持っていても、毎日、遅刻をして、人に嘘をついて、約束を破る人は、本当にプロと呼べるでしょうか。いくら高い技術があるとはいえ、こうした社会人としての存在できていなければ、仕事とか会社をクビになります。定時に出社して、人に誠実になり、約束はきちんと守る人の技術が初めて評価されます。その技術は高度である必要はありません。当たり前のことを当たり前にする人があってこそ、初めて高い技術が入ります。人と差をつけるのは高い技術力ではありません。当たり前の力です。いかに当たり前のことを当たり前にするかです。遅刻をしない。嘘をつかない。約束は守る。こうした当たり前は目立ちませんが、積み重ねれば目立ちます。人と一番探すのはこうした当たり前の力です。当たり前のことを当たり前にして、信用、信頼を積み上げる。他の人と差をつける30の仕事術。まとめ。その1。声のボリュームを少し大きくする。その2。相手の目を見て挨拶をする。その3。意見、プラス、理由で発言する。その4。面倒な雑用ほどしっかりこなす。その5。刺激は自分から求めに行く。その6。仕事がなくなれば積極的に仕事を取りに行く。その7。与えるなら手がないものを与える。その8。同じ種類の仕事をまとめて一気に片付ける。その9。仕事を進めるタイミングを考える。その10。うまくいくまで何度でもトライする。その11。始業時間前には仕事の準備を終えておく。その12。飲みに行く時間があれば本を読む。その13。仕事の会話はポイントだけ押さえた簡潔な内容にする。その14。短い時間でいいから集中する。その15。自発的に仕事をする。その16。残業をしないように仕事をする。その17。趣味で有名になる。その18。当たり前の姿をこなす。その19。明確な締め切りを宣言し守れる人になる。その20。仕事で差をつけるならはっきり心がける。その21。感情は身振り手振りを使って体で表現する。その22。スーツにお金をかけて他の人と差をつける。その23。もう一組んだりで差をつける。その24。人の悪口を言う人とは距離を置く。その25。背筋はピンと伸ばす。その26。レベルを上げるために嫌な仕事を引き受ける。その27。計画は慎重に行動は大胆にする。その28。仕事の意味を理解して前後の流れをつかむ。その29。行き詰まった時にはすぐ相談する。その30。当たり前のことを当たり前にして信用信頼を積み上げる。